美術系ラジオです。今日は、破綻と継続についてということで彦坂さんがお話をしたいって始めてるんですが、
今あれですよね、自動車で運転中なんですけど、東京文化財研究所に向かって、藤沢のアトリエからこれは藤沢町田線走ってるんですね、はいはい、であの運転っていうのも退屈なもんですからラジオ収録をしたいはい、あのまあ一つはね、つまりポロックはなぜその自殺まがいにこう死んでいったのかっていう、こう基本的な問いがあるじゃないですか、はい、でそれはどう思いますか、土屋さんなんか。
やっぱり苦痛がたくさんあったんじゃないですかね、なんかこう、暗いですよね、晩年の絵とかも。
最初から暗いですけどね、
最初から最後
まで、最初の18の時の自画像からもう、なんかもう、うん、もう自殺してしまったような顔してますけどね、あもう10代で歩中ですしね、あのどうですか、その生津さんは、うん、ポロックをなぜ続かなかったかっていう。
はい、そうですね、でも、絵自体も暗いですし。そうした中で、あそこからの、はい、あそこから展開するのが難しかったのかなとは思います。他に、
あそこからってどっかですか？
ブラックペインティングまで行って、そこから先ですか？そこが結構行き詰まってるようには見えました。
あの、なんていうか、もう一方でね、例えばその、まあ、これ伊藤崎さんがこの間やったモノクロ写真撮ってる人たちがいますよね。
います。
ああいう人たちっていうのはじゃあ行き詰まって自殺すると思いますか？
ああ思わないです、思わないです。
あの人たち、あまあ彼らを別に攻撃してるわけではないのでちょっと勘違いされてしまいますけど、あのつまり、まあ、死ぬまで、まあ、簡単に言うと同じような絵をずっと描き続けてる人たちっているわけですよね、まあ、写真家もそうですけど、ほぼ同じような写真を撮り続けてて、で、まあ、最初の方が面白いけど、あっちの方は低空飛行になってるんで、はい、まあ、彦坂的に言えば最初の方は、まあ一流だったり、まあ、なんかするんだけど、結局八流になって、八流でずっと低空飛行していくわけですよね、まあ、それが一般的な傾向ですね。ただ最近はもう八流って言ってもうちょっと低いっていうかさ、6400次元とかいくらでもいますと思いますけど、下はね、下は今いくらでもあると思いますけど、そういうんでこう延々と低空飛行していくっていう形あるわけですよ、はい、そういうふうにこう継続だけがあるっていうの、で継続は力だから継続してると力のように思うけど、結局その人も死ぬからね、すると急速にゴミの山になるわけですよ ね、でそのつまり どっちにしろ大した絵じゃないから、その生きてやってる時には何かありそうに思うんだけど、死ぬと作品だけが作品置き場に溜まってるんですよ。大体、まあ、僕の世代だと最低でもまあ6畳とか8畳間を1部屋借りて倉庫にしてるから、死ぬとそれの倉庫代が払えなくなるので、大体ご遺族があっという間に処分しちゃうんですよね、うん、だから結局粗大ごみ作ってるだけで、そのなんていうかそれ以上のものではないっていうのがあるわけだよね、うん、だからそういう継続性と、それからまあ一方でその破綻してきますよね。ゴッホなんかでも破綻しますよね、はい、ゴッホ好きですよね。
大好きですね。
どちらさん、ちょっとゴッホについて、ゴッホの破綻についてどう思う？
ゴッホの破綻について、うん、まあ精神かなり病んでますからね、で耳ついたりとか、最後こう自殺まで行く過程も結構あのテオっていう弟との何ですか、手紙のやり取りとか、あとお金がないとか、そういう部分でもかなりこう過酷な人生をあえて送ってしまっているというか、そういうのを感じますけど、最後に描いてる絵とかはかなりが狂ってるとしか言いようがない感じなので、でもそういう過程も含めてゴッホは面白いと思いますけど、ね、どうですか？
いや、面白いですよ。だから、その、まあ、非常に学習していって、最初は八流の凡庸でね、こんだけ才能のない人目の中にいるのかと思うぐらいつまんない絵描いてるんだけど、それがこう急速に勉強してどんどんどんどんいい作品作るようになっていくわけだよね。でそれは同時にこう人格的な伸びっていうのと重なってると思うのね。つまり凡庸な人から、まあ、才能のある人に変貌していくわけだよね。才能っていうのは学習なんだっていうことをすごくよく表してる作家だと思うのね。で同時にそれがほらどっかで保てなくなっていくっていうか、まあ、直接にはゴーギャン、まあ、あのゴーギャンへの愛っていうのがそのホモセクシュアルの愛なのか、 そうではなくて、まあ、一種の同志を求めていくっていうかね、そのベース上の問題なのかよく分かりませんが、ただまあ耳を切るとかかなり大騒ぎになるからまあ愛って、ね、もしかするとそのホモセクシュアルなものかもしれないっていうふうに、まあ、そういうことを言うとまたこの間も立教大学で怒られたんだよね。ホモを差別してるような発言してるって言われて、そんなこと僕全然ないんだけどね。ただでも僕が学生時代に知っているホモの人たちって結構 そういう切るとか刺すとかっていくと結構多かったので、あと僕の知ってるレスビアンもあのその 銃を撃つとかそういうことをやってるので結構大変なんだよね。だからなぜ大変なのかっていうのは、まあ、ちょっとまた事情はまた別の話があるから、それをこうよく分かりもしないで解説したってしょうがない話だから、だからまあそういうのに似てるのかなっていう気はしないではないですね。だけどどちらにしろそのまあその破綻っていうことと、それからもう一方で、まあ、どうせ死んでるっていう意味じゃ別にその継続してる人だってどうせ死んでるわけだから同じなんだけどさ、その継続と破綻っていうのはつまり何なんだろうっていうのがあるわけだよね。うん、それでたまたま今Facebook で、はい、低俗音楽研究会って言って、はい、最初にそのパンテラをやったわけですね。ちょっとだけ書きますけど、はい、まあ、これパンテラで、まあ、あんまり書けると一応著作権違反になるんです音楽がうるさいので、で、あのこれも バンドとして破綻するんですよ。破綻するんですよ。別に誰か死ぬわけじゃないんだけど、結局パンテラっていうのは元々80年代頭に出てきたバンドだけど、まあ、評価を得るようになるのは90年代に入ってからなので、内実としてはね、その最後のスラッシュメタルバンドっていうか、はい、一番出遅れたスラッシュメタルバンドなんですよね。それで、まあ、その中で、なんていうかな、傑出して、最後傑出したと僕は思うけど、僕自身は好き嫌いで言うと好きなんだよね。まあ、ゲノゲノ、本当に傑出なバンドだけど、やっぱり 音の独創性っていうのはすごくあって、僕は結構好きなわけですね。どうですかね、あのそちらさん、パンテラ、
私ですか。なんかパンテラ聞くとそのたびに長距離長距離ドライブしなきゃいけないからぐらいしかなんかこう思えないような、
最後僕は眠くなってね、どうしようもなくなった最後最悪の状態でパンテラになるわけだよね。
その時にハイテンションになってそういう時は楽しいですね。
でパンテラは、まあ、簡単に言えばどういう楽曲になるかというと、つまり最後の黄金時代っていうのは、あっていうのはそういうめちゃくちゃ音楽なんだよね。そういう風に聞こえる音楽なの。実際には決してそういうもんじゃなくて、音楽ってそんなにめちゃくちゃできないんですよね。結局本当のめちゃくちゃって結局全然面白くないから、やっぱめちゃくちゃに見えてもちゃんとしてるっていうことがないと音楽なんて聞けるもんじゃないんですよ。ベンティングもそうなんですけどね、書くのはめちゃくちゃに書けますけど、多くの人を説得するってのは無理なんですね。ポロックの絵ってのは非常に抑制の効いてる絵で、よく工夫がされてるし、非常に神経行き届いてる絵で、まあ、素晴らしいと思うんですね。だけど、まあ、普通に日本のなんていうの、日本のまああんまり頭の良くない 作家たちの話さ、ポロックってのはなんかさ、精液巻き散らしてるとかさ、あの血を巻き散らしてるとかさ、そういうさ、そういう下品なことしか言わないわけだよね。うん、なんかこの間もあの、まあ、似たようなこと言う人がいましたけど、まあ、藤枝哲郎さんはそういうの言われるともう相手にしないよね、バカっていう顔して。僕もそうだと思うの。その芸術をそういう、こう写生と間違えるとか、芸術をその 爆発と間違えるとかっていうのは全くの間違いだから、その、そう見え、そう通俗的には見えるものだって、実は非常に抑制の効いてるものなんですよ。だからそのまあ、パンタナもそういう抑制の効いたバンドなんだけど、にもかかわらずそういう表現になりますよね。なんかその通俗的に見ると、ただギャギャギャギャってやってると思うような音になるじゃない。そうするとその後の展開が実質できなくなって、うん、それでメインボーカリストが、まあ、実質抜けちゃって他の音楽活動に行っちゃうわけ、はい、でまあそんなに追っかけたわけじゃないんであれですけど、その他の音楽活動を見ても、まあ、普通になっちゃったっていうかさ、そういう部分があるのね。だからそう、どうですか、ギャギャギャギャってやつの
ギャギャギャギャ、
そういう表現の問題は。
はい、なんかでも久坂さんといると、うん、結構ギャギャギャギャが多いので、ね、
うん、
普通よりか聞く率は高い
です。どういうところが多いですか。そう、僕の作品がってこと。
ああ、作品え、じゃなくて音楽。
音楽ね、うん、だからいわゆる、うん、いわゆるあれが好きなんですね、そのサントーム、まあ、これもラカンの用語だけど、ラカンのテキストを勉強している人たちが必ずしもサントームっていうのはそういうふうに思わないでしょうけども、しかしまあサントームの表現っていうのはジェームス・ジョイスの小説も含めてある種こうギャギャギャギャになってるわけですよね、うん、でそういう、まあ、一つのこう 分裂していくとか分解していくとか、その本来の秩序がこう解体されていくとか、そういうような表現ですよね。だからそれはこう崩壊と同時に次のなんて次のステージに上るため の、 その上昇のための一つの、まあ、創造的破壊っていうか、それなのか、そのなんていうかな、崩れてしまうっていう、こう単なる崩壊なのか、その辺の境目の問題ですよね、すごくね。
そうですね。
だからまあ日本社会というのはどこかでですね、そのサントームを、なんていうかな、サントームを受け入れなかったところがあるんですね。まあ、だからそれはその直接的に分かることは、建築でいうといわゆるデコンストラクションの建築っていうのを日本社会が最初パッと受けるんだけど、1995年の阪神神戸大震災があると、もうデコンストラクションになって現実的にデコンストラクションしたじゃないかって言って、で建築様式としてのデコンストラクションの建築を日本はみんな壊していっちゃって、事実上なくなって、まあ正確には知りませんよ、僕建築じゃないからそんなに細かい情報を持ってるわけじゃないけど、結局日本は通り過ぎちゃうわけですよ。それでそれは同時にそのポストモダンと言われる状態を、まあ、終わっちゃったというふうな扱いをするわけね。でデコンストラクションの建築はいろんな言い方あるけど、一つはポストモダンだと、本質的な意味ですね。本質的な意味でのポストモダンだと思いますけど、近代の解体っていう問題ですよね。だからそれは次の時代へのこう展開としてのデコンストラクションだと思いますけど、まあだから哲学で言えば逆デリラですけど、そういうものをやっぱり日本が理解できない買ったというふうに、だからそれは阪神神戸大震災かなりですけどね、つまり地下鉄、ホームの地下鉄サリン事件ともう重なっていく問題なんですけども、はい、うん、だから それがうまく理解できないで、日本社会っていうのはまあ縮小過程に入っちゃうっていうか、つまりより大きくなるためにはデコンストラクションをくぐらなきゃいけなかったと思うんだけど、それができないで、縮こまっていくっていう、その日本的なるものへの追憶の中にこう縮こまっていく、古典を参照することはいいと思ってるんだけど、その縮小過程としての追憶っていうの、そういうものに溺れていく部分があったっていうふうに思うのね。だから音楽でも大体そのデコンストラクション系の音楽を、あまりに僕は好きだけど他の人たちは、あ、やめてって言うわけだよね。だからその問題があってね、 その例えばこの間フェイスブックでも紹介するんです、ジェームスチャンスとか、
はい、
ジェームスチャンスはすごい面白かったんだけど、ジェームスチャンスとかブラッド・ウルマーとかああいう人たちの音って面白かったんだけど、結局続かないんだよね。ジェームスチャンスは、まあ、ジャンキーになっちゃうしね、うん、結局ああいうふうにギャギャギャギャってやると一つのパターンはすごく面白いんだけど、メインパターンは、ところがなかなか多様なパターンを取れないということと、だから展開ができないよ。だからポークにもそれは確かに言えたと思うんだよ。その原理的にはいくらでも展開できるはずなんだけど、でもそれは理性能で考えるだけであって、その作っていく側から言うとそういう風にならないんだよね。こうまだ作れるじゃないかって言うけどさ、あれは作ることはできるんだけど、それはさっき言ったように同じ仕事を延々と作っていくタイプの人がいるでしょう。あのタイプになれば作れるね。だからその問題っていうので、一番典型的に僕はそれをよく表したのは、これは私の、まあそんなに勉強しないでの試験、私の意見だから間違ってるかもしれませんけど、ジョン・ゾーンだと思うのね。ジョン・ゾーンはやっぱり非常に過激な、もう80年代、僕ジョン・ゾーンすごく早く知ってて、80年代の頭にニューヨークの彼のアパートまで行ってますし、何回か会ってるし、恋人も知ってるし、で、まあ、つまりハイテンションでやりすぎて僕ついていけなかったんだけど、本当にすごかった。レコードの収集、レコードも部屋の収集見てるけど、もうとにかく圧倒されるっていうの。ものすごいんだもん。だ僕がついていけなかった。残念だったけどね。あの辺が僕の才能の限界でさ、あそこでジョン・ゾーンとお友達になってれば、その良くも悪くも全部違うと思うんだけど、やっぱり、まあ、まだコブラの時だから、コブラっていうのは、だからそのデコストラクションを、まあ、70年代、インプロビゼーションから追っかけてって、それでその、コブラっていうのはその、複数のミュージシャンが、演奏していくときに カードゲームみたいにして、
はい、
こう音楽作っていく、そういう流れで、だこれはだから、テリー・ライリーの EC って64年の曲があるけど、あれの延長みたいな形なんだけど、で、まあ、かなり面白いもんですね、YouTube などで見れますけど、
はい、
だからそれの個人パフォーマンスを実物見てたけども、まあ、とにかくすごすぎて、うん、その当時の私では追いつかなかったよね。今は十分にわかるよ、面白いって。だけど当時は、面白い子はわかるんだけどね、ただほら、自分の身の危機を感じるぐらいすごいの。
ああ、なるほど。
うん、すごいの。で僕ちょっと心理的に追い詰められてるところがあったので、そこまでできなかったよね。まあしょうがないね。だから後追いで理解してしょうがないんだけど、まあすごかったね。でジョン・ゾーンはだからその後、いろいろなプロジェクトをやってって、まあ半分日本に住むみたいなことをしたんだけど、やっぱりすごい展開したけど、まあ、僕なんかやっぱりヘキヘキとしてて、一方で音楽聴いてるんだけど、とても近づきにならなかったし、で気がつくと今ジョン・ゾーンは、まあ、正確じゃないですけど、僕の印象ではおとなしくなっちゃってなんだっていうの。だからあれだけ時代の先端を走った人が時代に追い抜かれた姿みたいなのを見るわけですよ。そうするとこう安定してですね、まあ、簡単に言えば、分かりやすく言えばですよ、ジャズやってるっていう感じになるわけ。だから言おうとしてるのはその破綻と継続の問題ですけど、で継続ってのはそういうことしかできないんじゃないかと言ってるんですよね、僕。
ちょっと一回聞いてください。